おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷佳奈です。
西原勝成さん NHK ブックスでございますが、内臓が生み出す心、腰帯の文句が5億年の生命記憶、内臓が表す本心という、このキャッチコピーに惹かれまして読み通した本でございます。一番最後の西原先生の無駄話がまたこれ最後なかなか面白くて、
はい、
本当に飽きずにあっという間に読んだ本で、あります。はい、腹の虫が収まらねえとか、なんかそうやっぱ腹の中に別の虫が生きてるというような言葉が、なんかこう人間とさなか人間の心を言い当ててるような、まあいい表現だと思いますですね。
はい、
筆者は最後の章で、非常にこう俗っぽいこぼれ話をいくつかやってるんですが、それがなかなか面白くてですね、筆者は日本を腹の文化の国だというというね、腹を身体言語として持っている国であります。で、腹が動詞になったというね、そんな言葉が生きている国だという、
はい、
妊娠することを腹むというわけでございますね。それから近代人でクリスチャンでもあった新渡戸稲造お札の方でございますが、この方が世界に発表した武士道という著がございますね。この中で、水戸部さんのこの文章面白いですね。この人は、はっきりと腹切り切腹を認めてほしいと。これ、旧約聖書まで持ち出して、腹切りとは単なる自殺ではなくて、自己を証明する最後の手段なのだ。これは実に法的かつ儀式的な制度である。洗練と冷静な行動が要求される最後の自己主張、それが切腹なのであると、格のごとく腹を切る、腹切りを擁護なさってるんですね。
はい、
こういう発想面白いですな、新渡戸稲造さん。はい、それからこの西原先生がお書きになってる勾玉論、日本の皇室の三種の神器って言える？
勾玉と何でしたっけ？
剣と鏡。
鏡か。
あの勾玉というのはですね、何の形なのかというんで、
はい、
ひどく話題になったことがあります。勾玉はこんな形ですよね。
はい、なんて言えばいいんですか、これは。
おたまじゃくし。
そうですね。
みたいなね。
で、目が。
目なんですよ、これ真ん中のはね。うん、これ実はですね、説がありましてですね、胎児ではないかと、発生時の。その脊椎動物の胎児の形が勾玉になったんではないかって。うん、でも、そんなことが昔の人分かるはずがないよね。
そうですね。
だから俺はあんまりね、その説信用しなかったんだ。
はい。
ところがですね、考えてみるとですね、昔の人は、やっぱり内臓については俺たちよりもっと、詳しかったわけですな。
はい、
で、なんでこの形になったのかといえばだよ。なんと、この勾玉の形は、サメの稚魚が、人の32日目の胎児と同じ形なんですよ。
そうなんだ。
つまり、脊椎動物は必ずこの形を一回通過して、おのおのの生き物になっていくわけで、古代の人たちが勾玉のあの形こそ生命の源泉であると思い当たったのは案外無理からぬことではなかろうか、というね。
はい。
しかも、これは古事記日本書紀という神話によれば、酵素、つまり、あれですな。神話に出てくる天皇家の始まりは、サメが混じってるんですよね。知ってる？
え？
豊玉姫っていう、海のお姫様と結婚するんですよ。
はい。
天孫族の男が。
はい。
で、その豊玉姫の本性はサメだったんですよ。
ほう。
ねえ。で、生まれたのが宇賀や吹合図で、宇賀や吹合図さんのお子さんが神武になるのかな。その人がその宮崎あたりから黒潮で登ってきて紀伊にたどり着いて、で八田ガラスに案内させて、そのいわゆる奈良に攻め込んで天下を取るんですよ。
はい、
それが酵素日本の始まりなんですよ。
はい、
わけがわかんないか。
はあ。
ね。で、道案内したのがヤタガラス。ええ。これがあの、サッカーのマークの、あのカラスですよ。
え？
あいつが案内したんですよ。
道案内？
うん、道案内。私が一緒っしょって言いながら。
カラスです
か？カラスが。ヤタガラス。
カラス。
ええ、三本足のカラス。ええ。これはあくまでももう神話でございますけども、そのあたり、なかなかね、日本の神話とかというのも、面白い。面白いというか、その生命の発生段階からきちんと見据えて物語を思いついているのではなかろうかと。ええ、このあたりが、ちょっと私がね、惹かれたところでございます。はい。というわけでございまして、いかがでございました？
マガタマの話はこの本には載ってるんですか？
載ってるんですよ。
あ、マガタマまで出てくるんです
か？そうそうそう。だから、やっぱり西原先生は、この、最初に言った三木先生と同じで、こういう話が抜群に面白いんだな。人間の発生っていうのは、まあ、5億年でありますけど、脊椎動物の歴史。これはなかなか辿るとね、面白い話でございますがね。
はい。
どこかの誰かさんが、なるほどと頷いてくだされば結構です。また来週は別の話題でご機嫌伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。